今月の藤沢歴史探訪、藤沢にゆかりのある外国人というシリーズでお楽しみいただきます。今日も郷土歴史家の細井守さんにお話ししていただきます。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回はサムエル・コッキングさんが登場しましたが、2週目の今日はどなたが登場するんでしょうか。
はい、やはり藤沢というとこの人は外せない、モース博士についてお話をしたいと思います。
はい、
モース博士ですね、お名前はエドワード・シルベスター・モースというのが本名になるんですけども、ですから物に書いたりするときにはモースだけだと他にもモースさんっていらっしゃるので、E.S. モースとか書くことが多いんですけども、今回はモース博士で統一させていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お生まれはですね、アメリカのポートランドというところで、明治10年1877年のお生まれになります。でモース博士っていうとどうしても大森貝塚
ですね。そうですね、もうこのイメージしかないぐらい。
そうですね、はい、僕もね本当に藤沢で職を得るまでそれだったんですけども実際はですね、はい、何のために日本に来たかというと、江ノ島でですね、三味線街っていうんですけども、腕足類ってちょっと説明が難しいんですけども、そういったあの生物のくくりがあるんですけども、はい、その三味線街の調査と収集のために来たというのが、最初の来日の目的だったんです。
本来の目的はそういったことで来たんですね。
そうですね。動物学の学者でですね、当時あのダーウィンの進化論って皆さんご存知だと思うんですけども、はい、それがですね、まだ確立されてないような時代だったので、それを実証していくためにもその三味線街の研究が必要だということで、はい、遺産で日本に来られたということなんですね。ですので東京大学の先生の職も得るんですけども、そこで日本に、まあ、初めてだと思うんですけども、進化論を伝えた人というふうにも言われています。先ほど言いましたように、まあ、江ノ島を目指してきたわけですけれども、実際どんな感じだったかというとですね、当時ですね、島の人に案内されていくと本当にたくさん取れたみたいなんですね。あの当時の日記があるんですけども、はい、その中でももう本当満足ほど取れたっていうふうなことが書かれてまして、実際の滞在は明治10年のですね、7月17日から8月28日までですから、まあ1ヶ月ちょっとだけなんですけれども、
思ったよりもちょっと短かったなと。
そうですね、はい、まあその間にですね、まあそれなりの成果を上げてまた別の場所に移られたってことなんですけども、まあ注目すべきところはですね、江ノ島の中に住み着いて三味線街を取るためにですね、漁師の小屋を借りて生活するんですけども、その当時のですね、生活の様子を細かく日記に書いてまして、それが非常に面白いですね。あの当時の江ノ島の島民の人たちの日常ですとか、例えば参道のとこ歩いていくとですね、家の中を覗いたらお母さんと子供が寄り添って寝てた、そんなとこスケッチしたりですね、スケッチも非常にうまい人なので、それだけでもまあ楽しめるかなと思います。モース博士の関係です と、一番最近でですね、日記を日本その日その日っていう名前の日記なんですけれども、英語で言うとジャパンデイバイデイっていう、講談社学術文庫というところから日本その日その日ということで一冊出てます。まあこれはあの実際に原文の翻訳から見ると若干抜粋にはなってるんですけども、まああのもし興味のある方はぜひ見ていただくと非常に楽しいですね、挿絵が一緒に入ってまして、例えばその小屋から見た江ノ島の様子ですとか、それから自分が乗ったですね、人力車の絵ですとか、それから先ほど言ったあのお母さんと子供の絵とかですね、非常にまあ日本の生活自体に興味があったのかなと思うんですけども、細かく書いてます。
面白いですね、これもぜひ皆さんちょっと見ていただきたい一つですね。
そうですね、
ありがとうございます。はい、
であと、はい、モース博士のですね、非常にありがたいというか功績としては、当時の日本にかなり興味を持ったようで、日本の習慣に関する、まあ、信仰に関するものなんかも含めてですね、ものですとか、それからおもちゃですとか生活用品、それから、大工道具なんかも含めた、そういったいろんな道具類ですね、ものをアメリカに持ち帰ってまして、でそれを、まあ、私物化することなくですね、ボストン美術館ですとか、それから、晩年暮らされたですね、自宅があったセーラムのセーラムピーボディ博物館、そういったところで、公開をしていることです。一昨年ですか、東京の江戸博物館の方でそのコレクションを持ってきてですね、展示をしてましたけども、本当にあの 明治の初めの頃の日本の生活っていうのはよくわかる素晴らしい資料があります。その視点というのがですね、綺麗なものとかだけじゃなくて、例えばですね、下駄と一緒に下駄を作るための道具っていうのも持って帰っていて、それが展示されてたんですけども、ちょっと視点が面白いんですよね。物だけじゃなくて、その周辺にあるものも含めた形で見ているというのが面白いかなと思います。それからこれは著作で表されてるんですけども、日本の建物についても屋根の形などいろいろ研究をしてて、それで一冊本にしてしまうとかですね、もう非常に多彩な方ですね。
なんか博士らしいというか、やっぱちょっと違った視点でいろんなものを書かれて、ね、はい、残していただいているということは本当ありがたいですね。
そうですね。で、最初の話をしました江ノ島の漁師の小屋なんですけども、これはいわゆる動物学研究所という形で、もう博士自体も生き続けてまして、現在はですね、それが三浦市の方にあります東京大学の伊佐木臨海実験所というのに引き継がれてるんですけども、そういった海洋学のはじめとしての、位置も非常に大きくてですね、私どもなどは江ノ島をですね、日本近代動物学発祥の地っていうふうに呼びたいなというふうに思ってます。
すごいですね。この身近にそういった場所があって、ね、博士が来たということで、もうちゃんと事実的に残っているっていうのが、
そうですね、
誇りでもありますね。
そうですね。江ノ島っていうのはいろんな面がありますけれども、そういった形でも、当時は海外に開かれていたというかですね、注目されていた場所だったですね。
で、今日の細井さんのお話で、そのモース博士が日本のものも興味を得て、でいろんなものを持ち帰ったっていう、このがちょっとですね、私は大森貝塚だけではなくということで、とても私の中では発見になって嬉しいなと思ったんですけど、
どうもありがとうございます。どうしてもやっぱりね、貝塚の話になっちゃうんですけども貝塚もですね、これは本人が書き残しているものなんですけども、ついてすぐにですね、横浜に一度滞在するんですけども、ここから電車に乗って東京に行くのに通った時に、電車の窓際で見て、あれ貝塚だって分かったっていうんですね。で、実際でもそちらの方の専門の人に聞くと、今の考古学の先生たちも貝塚とか古墳とかっていうのはだいたい雰囲気で分かるそうなんですけども。
分かるんですか。
で、それを言ってですね、大当たりしたってことなんですけども
なるほど。
で、その業績の方は当時奉職されてた東京大学の先生方の方で継続をして研究が進められてたということです。
こう歴史的なものがこの藤沢市が関わっているということで、こういったいろんな人たちが関わってできてきているってことが分かって面白いですね。
そうですね。今でも外国から大勢の方来てますけども、結構いろんな発見をしてってくれる人もいるかもしれない、
ね、そうですよね。で、自分たちの国に持って帰っていただいて、ね、また日本のいいところも、広めていっていただきたいですね。
そうですね。
さあ、今月はこのようにですね、藤沢にゆかりのある外国人ということをテーマにですね、お届けしていただいています。さあ、今月、あとどんな方たちが登場するのか、皆さんぜひお楽しみいただきたいと思います。今日も郷土歴史家の細井守さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。